ヨハネによる福音書第9章の40節と41節。イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々は、これらのことを聞いて、我々も見ないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。以上です。先日居酒屋に行きましてですね、好きで隣の人が何をですね話してるかっていうのはやっぱりもう本当好きなんですよですね。喧嘩しておられましたですね。もうくだらないことで喧嘩してたら、もうちょっと仲裁に入ろうかっていうぐらいでですね、何の喧嘩をしてたかっていうと、焼き鳥がですね出てきましてですね、でこの鳥がですね、この鳥か豚かというですね、食べれば分かるじゃんって言って、でもなんかその店はなんかいろんな工夫があって、鳥みたいな味するのかもしれませんが、いや、一人の人は豚だと言い張るし、一人の人は鳥だと言い張ってですね、絶対譲らないんですよね。いいじゃんと思うんですよ、美味しく食べれば。か自分だったらどうするかなと隣にいてですね、店員さんに聞くだろうなと思うんですね、これはどっちですかって。でもそれを聞いてまたはっきり分かったら、またそれでもまたトラブルになるのかなと思いながらですね、なんか二人ともですね、いや、これは豚だ、これは鳥だって言い張ってるんですね。なんだろうなというですね、なんでですね、いや、これは鳥かもしれんとかですね、豚かもしれんっていうその考えが少しでもですね出てこないんだろうかなですね。そんなことで喧嘩して、ご飯がまずくなるよりもですねどっちかちゃんとした方がいいのか、まあ、人間関係っていうのは難しいなと思いながらですね、居酒屋にですね、都内にいたんですね。でやっぱり自分はですね、正しいってやっぱり主張したいんだろうなと、人間っていうのは自分は必ず正しいと主張したいからそうなっていくんだろうなですね。で間違いっていうのはやっぱりですね、やっぱり自分の間違いを認められないっていうのが人間なんだろうなと思います。で今日はですね、イエス様によって生まれつき目の不自由な人が癒された話です。見えなかったものが見えるようになるという奇跡ですね。でこの見えなかったものが見えるようになるというのがですね、実は聖書のテーマでもあります。ユダヤ人たちがですね、見えなくなってしまったものは何か、立法を守るあまりですね、苦しんでいる人、悲しんでいる人たちに寄り添うことができなくなってしまった。一番大切なことは人を愛することですね、隣人に仕えること、そのことがですね、見えなくなってしまった。なのに、イエス様が来てそれを見えるようにしてくださったという一つの聖書のテーマがありますですね。で、見えなかったものが見えるようになるという奇跡っていうのは、実はそこは神の国がですね、存在しているという話でもあります。イザヤ書の預言にですね、神様の国が来るときにはですね、見えないものが見えるようになる、歩けないものが歩けるようになる、そのように書いてありますので、そのときにはそこに神の国がですね、存在している。しかしですね、ファリサイ派の人々はそれを信じることができなかったのです。目の見えなかった人が見えるようになったですね、でもそれを信じられないというか、信じたくないというかですね、罪人と言われるですね、イエスがですね、それを なされたので、そんな力がですね、イエス、罪人イエスにあるわけない。そこが前提にあるので、絶対認めたくなかったんだと思います。だから見えなくなってしまったということでしょう。何度も本人にですね、事情聴取をするんですね、初めから信じていないからですね、事実がわからない。だとすると問題はどこなのかなということですですね。人間というのはですね、本当にフランクな形でですね、自由にですね、いろいろなことを受け取ることのできる心を持ってんだろうか、多分持ってないんだろうなと思うんです。自分のことがですね、一番優先でですね、自分のことからしか見れないので、本当のことが見えなくなるのかなと思うのです。で、この前ちょっとですね、九州学院の小曽谷チャプレンとですね、話す機会がありましてですね、でチャプレンがですね、最近学校の先生たちのですね、朝の朝礼かなんかかな、なんか、お祈りしながらちょっと話す機会が、あるんですね。もう最近ですね、もう一つのことしかですね、言わないっておっしゃってたですね。何かって言うとですね、お互い批判しないようにしましょうってですね。この一つだけをですね、この1ヶ月間ずっと僕は言い続けてるんだ ですね、批判しないようにしましょうってですね、まあそうだなと思うんですね。僕もそれを聞いてですね、そうだよなって自分もちょっと悔い改めました。批判ばっかりしてちゃいけないなですね、批判し合わないようにしましょう、まあ、それは裏返しにするとですね、相手のことを認めて受け入れましょうってことなんでしょう。まあ、その背景にはですね、批判が多いんでしょう。でも批判っていうのは何かっていうと、自分が正しい、自分が正しいっていうのを言ってるのと同じことだっていう、まあ、そのことをですね、気づかなければいけないですね。私は正しい、だから相手が間違いだっていうことで批判していくのだ。でも相手にも正義があるって考えれば批判できなくなるでしょっていう、まあ、チャプレンがですね、そういうことを言われてて、うん、確かにそうだなと、相手を一回認める、そしてですね、なおですね、自分がですね、言いたいことはきちっと述べる、その時には批判にはならないんですよ、まあ多分そうだろうなと思います。ですから、いらぬ批判をしながらですね、傷つけていくよりもですね、批判をしないという生き方を一回決めてもいいかなと思います。イエス様の言葉に、見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになるという言葉があります。自分たちは見えていると主張するものには見えないことがあるですね。見えてるからですね、人を批判していくのかもしれません。自分のことしか考えられない人たちがですね、やっぱり批判をしていくんでしょう。口語訳にはですね、今あなたが見えると言い張るところにあなたの罪があると、今日の訳はしてあります。言い張るという言葉にですね、実はそこにですね、一番の罪があるということかもしれません。祈ります。天主な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主よ、私たち一人一人、自分が正しいというところに立ちます。しかし本当に正しいのはイエス様、そして神様の御言葉でしかありません。どうかそのことに今日気づくことができるように導いてください。すべてのものをイエス様の御言葉から考えることができる信仰を私たちにお与えください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、また集う人々の上に聖霊豊かな祝福と守りがありますように。病床にある方、死に直面している方々、悩みに直面している方々にはイエス様が寄り添ってくださいますように。そして御言葉によって立ち上がることもできる勇気をお与えください。今日も生きていくために必要なものを主が私たち一人一人に与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。